では、礼拝唱詩です。詩編115編一節です。ちょっと今会堂にお集まりの皆様、ご覧の通り前にスクリーン、ちょっと機器のトラブルで映し出されませんが、まあお手数ですが、おのおのスマホ等でズームにログインしていただければお手元で、見れますので、聖句並びに、賛美歌詞とそのように対応していただければと思います。申し訳ありません。またちょっといずれスクリーン映るように、なると思いますけれども、よろしくお願いします。では礼拝唱詩詩編115編1節です。私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。もう一度読みます。私たちにではなく主よ、私たちにではなくあなたの恵みと誠のために栄光をただあなたの御名にのみ帰してください。では共に主を賛美しましょう。御名を掲げてです。では祈ります。共に心を合わせていただけたらと思います。主よ、みんなをたたえます。今日またこうして、共に愛する兄弟姉妹たちと共に集って、主を褒めたたえ賛美し御言葉を味わうこの特権はありがとうございます。主よ、まことにあなた様は私たち一人一人をこうして召してくださいました身元に集めてくださったことはありがとうございます。主を、私たちの過去を振り返るに、主を知らず主に逆らい、歩んできたものでしたが、主の、呼びかけによってこうして私たち主を知るものとして、主を共に味わうこと、こうしてできることありがとうございます。どうか今日この日、主の愛を、十字架の御業を、私たちが共に、より深く強く味わうことができますように、どうか主を働いてください。よろしくお願いします。主よ、本当にあなた様だけが褒めたたえられるべき方です。あなた様だけが高められるべき方です。 どうか私たちが自分自身ではなく、何よりこの生活において主を褒めたたえて、その日一日一日歩んでいけますように、どうか今日この、週の始まりの日を祝してください。よろしくお願いします。今、身元に集うことのできない、方もおられると思います。また街道に向かっている方もおられると思います。どうか、それぞれの方の上にも主をあなた様が、祝福の御手を伸ばして、どうか共に、主を賛美できる日が来るようによろしくお願いします。今日この日はありがとうございます。尊き皆イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。では、紙芝居になりますけれども、ズームは見れませんけれども、よろしくお願いします。
アゼメルハミリチャペルですけど、
はい、
あの画面共有できてますよ、こちらの方は。
あ、はい、ありがとうございます。多分こちらだけの問題で前でのスクリーンに映らないんですよ。多分他の皆さんにはズームの方には共有できているはずです。ありがとうございます。
はい、
あ、どうぞ使ってください。
ありがとうございます。あ、これ、ありがとうございます。そうそうそう。今日はこれです。はい。今日はアブラハムの試練のお話しします。やべやべやべ。やべ。大丈夫。これでいいかな。これでいいかな。これでこうか。入ってるこれ、はい。神様の約束はアブラハムに男の子が生まれること、そしてこれから生まれる多くの子孫が全世界の祝福となることでした。ところがアブラハム奥さんのサラはもう子供が産める年ではありませんでした。20年が経ちました。それでもアブラハムは神様の約束を信じていました。アブラハムが100歳、サラが90歳になった時、神様はもう一度ご自分の約束を話しました。サラが赤ちゃんを産むというのです。ついに赤ちゃんが生まれると、サラは喜びの笑いました。神様が私を笑わせてくださった。アブラハムとサラはその子を笑うという意味のイサクという名前をつけることにしました。イサクどこでしょうか。いた？いた、すごい。イサクは笑うっていう意味なんだってね、ニコニコ笑って。はい。イサクが少年になった頃、神様はアブラハムに試練をお与えになりました。イサクをモリアという山に連れて行き、私への供え物として捧げなさいとおっしゃったのです。アブラハムは困りました。しかしそれでも神様を信じていました。イサクは焚き木を担ぎ、アブラハムをナイフと松明を持って山に登りました。お父さん、神様に捧げる子羊はどこにいるの？とイサクが尋ねると、アブラハムは神様が用意してくださるのだよと言いました。 はい、次。アブラハムは祭壇に焚き木を並べて、イサクを縛って焚き木の上に寝かせました。そしてナイフを振り上げたとき、天使の声が聞こえました。アブラハム、寝てた？何寝てる？アブラハムと天使の声が聞こえたんだって。次。その子を下ろしてはならない、天使は叫びました。神様はあなたが神様の約束を信じていることを知っている。ほら、そこに小さな木があって、羊が角を引っ掛けて動けなくなっている。あれ？動けなくなっている。イサクの代わりにその羊を捧げなさい。羊さんは、動けなくなってる羊さんいますか？いた？これイサク、いたね。イサクの代わりにその羊を捧げなさいって言ってます。はい。そこでアブラハムはイサクの代わりに羊を捧げて、その場所を神様は備えてくださると名付けました。神様が捧げ物を備えてくださったからです。イサクから子孫が生まれるという神様の約束はお言葉通りになったのです。おしまい。はい、じゃあ今日の紙芝居はこれで終わりにします。はい、はい、では、子どもたち、小学校より上の子は、2階の方に、そして、あ、塗り絵な、ちょっと向こうも聞こえてきちゃった。塗り絵を保育園の子たちにちょっと渡すから、今から渡しましょう。ちょっと待ってね。欲しい？花も欲しいね。ちょっと待って、今から渡します。ちょっと待ってください。これ、はい、いいです。
はい、ありがとうございました。では、続きまして聖書朗読になります。購読文ですね、マタイの福音書、6章5節から8節です。マタイの福音書6章5節から8節です。一番新しい版の聖書になっていると思います。まあ、スクリーンでも、スクリーンというかお手元のスマホ等でもご覧になっていただければと思います。では共に声を合わせましょう。3、はい。また祈る時には偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人に見られたくて街道や通りの四つ角に立って祈るのが好きだからです。まことにあなた方に告げます、彼らはすでに自分の報いを受け取っているのです。あなたは祈るときには自分の奥まった部屋に入りなさい。そして戸を閉めて隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいます。また祈るとき、異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません。彼らは言葉数が多ければ聞かれると思っているのです。だから彼らの真似をしてはいけません。あなた方の父なる神は、あなた方がお願いする先に、あなた方に必要なものを知っておられるからです。はい、ありがとうございます。では、続きまして聖書朗読です。黙祷のうちに心を静めましょう。しばしこの間換気と窓隣の方は開けていただければと思います。では心を静めましょう。 では聖書朗読となります。本日の朗読箇所はヨハネの福音書20章1節から18節です。それではお読みいたします。さて週の初めの日にマグダラのマリアは朝早くまだ暗いうちに墓に来た。そして墓から石が取り除けてあるのを見た。それで走ってシモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子とのところに来て言った。誰かが墓から主を取っていきました。主をどこに置いたのか私たちには分かりません。そこでペテロともう一人の弟子は外に出てきて墓の方へ行った。二人は一緒に走ったがもう一人の弟子がペテロよりも早かったので先に墓に着いた。そして体をかがめて覗き込み雨布が置いてあるのを見たが中に入らなかった。次を。シモン・ペテロも彼に続いてきて墓に入り雨布が置いてあってイエスの頭に巻かれていた布切れは雨布と一緒にはなく離れたところに巻かれたままになっているのを見た。その時先に着いたもう一人の弟子も入ってきた。そして見て信じた。彼らはイエスが死人の中からよみがえらなければならないという聖書をまだ理解していなかったのである。それで弟子たちはまた自分のところに帰っていった。しかしマリアは外で墓のところに佇んで泣いていた。そして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだ。すると二人の御使いがイエスの体が置かれていた場所に一人は頭のところに一人は足のところに白い衣をまとって座っているのが見えた。彼らは彼女に言った。なぜ泣いているのですか。彼女は言った。誰かが私の主を取っていきました。どこに置いたのか私にはわからないのです。彼女はこう言ってから後ろを振り向いた。するとイエスが立っておられるのを見た。しかし彼女にはイエスであることがわからなかった。イエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか。誰を探しているのですか。彼女はそれを園の管理者だと思っていた。あなたがあの方を運んだのでしたら、どこに置いたのか言ってください。そうすれば私が引き取ります。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父のもとに登っていないからです。私の兄弟たちのところに行って彼らに、私は私の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神のもとに登ると告げなさい。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子たちに告げた。では、以上の箇所から「イワシの頭も信心から」というタイトルで、ダビデさんにメッセージしていただきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。久しぶりです。
久しぶりです。
遠い香川からメッセージさせていただきます。ヨハネの20章1節から18節、イワシの頭も新人から一言お祈りしましょう。天の父様、本当に懐かしいですが、今 まことに、主の皆が、主の皆のみが崇められますように、詩編に先ほど書いてあったように、どうか私を、私たちを憐れんでください。私たちのうちに働いてください。聖霊様が豊かに働きますように、イエス様の皆によってお願いします。アーメン。イワシの頭も新人からということわざはよく知られています。昔節分の夜にイワシの頭をヒイラギの枝に刺して門口に置き、悪い鬼を追い払おうという風習があったようです。イワシの頭のようにつまらないものでも、それを信仰する人にとってはこの上もなくありがたいものに思えるということだそうです。でもそれでいいのでしょうか。私たちには本当の罪という問題があり、本当に放浪していて、本当に悩んでいるのです。ただありがたい話では困るのです。本当の救い、真実な安らぎ、まことの解決が必要なのです。聖書で言う神様の安らぎは事実あるのでしょうか。それとも宗教や哲学のように都合いい話なのでしょうか。ただの精神的、心理的解決なのでしょうか。ティモシー・ケラー、私が尊敬している牧師はこの間手に召されましたが、彼は福音の確かさを裏付ける二つの事柄を取り上げました。まず、アウトラインを持ってますか、皆さん。まず、英語で書いてありますが、intellectual credibility、知的信頼性。で、もう一つは、experiential satisfaction、経験による満足。一つ目は、キリスト教には客観的事実である知的信頼性があると言っているのです。歴史性を強調しています。二つ目は、福音を経験し、それに満足することによって、キリスト教は事実であり、信頼できると言っているのです。都合いい話ではなく、本当に神による安らぎがあると確信できるのです。アウトラインの1節から9節見てください。聖書は客観的事実であるから本当に神様に安らげるのです。聖書は客観的事実であるから本当に神に安らげるのです。聖書を裏付けるいろんな証拠がありますが、今日の箇所からは一番大事な証拠のキリストの復活を見ます。キリストの復活がキリスト教を裏付ける一番重要な証拠です。一節から九節が強調しているとても大事な事実は、まずキリストの墓は確かに空っぽであったことです。一節。マグダラのマリアは墓に行って空っぽだと分かって、弟子たち二人に二節。誰かが主を墓から取り去りましたと言ったのです。ですから三節から九節。弟子は墓に行って空っぽであることを確認しました。ナザレのイエスが十字架で死なれ葬られた出来事は紛れもない事実です。歴史家はそれを疑問にしません。でもその上、墓も空っぽでした。クリスチャンでない一般の学者も空の箱の事実を認めています。しかしそれをどう説明するかによって分かれるのです。今全部を取り上げる時間がないです。しかし、心がオープンで、天地創造などの超自然的な出来事を排除しなければ、キリストが体を持って復活したことが 一番納得できる説明であることがわかるのです。天地宇宙を作られた神にとっては朝飯前です。復活の確かな証拠は多くあるのです。ここは今の学びでは今取り上げませんが、復活の一番大事な証拠の一つはこの箇所の女性の証です。女性の証言です。この箇所全体がそれを語っていますが、特に18節見てください。マグダラのマリアは言って、私は主にお目にかかりましたと言い、また主が彼女にこれらのことを話されたと弟子に告げた。空っぽの墓の一番の証人は女性であっただけではなく、復活されたイエスの初めの証人はマグダラ・マリアの女性でした。現代の社会では女性に対する敬意などは少しずつ上がっていると感じます。でも当時のユダヤ社会での女性の立場は全く違いました。当時女性は裁判などで信頼できる証人として認められませんでした。歴史学者は当時の決まりについてこう記録しています。裁判などで女性の証言をその気まぐれさと大胆さのために認めないと言ってたそうです。社会の一番低い立場にあったのです、女性が。当時のこのようなことわざがありました。子供が男性である親は幸せですが、子供が女性である親は不幸です。また、ユダヤ人の男性はこう祈ったようです。宇宙の支配者である私たちの神よ、あなたは私を女性として作らなかったことは私の幸いです。当時の世界では、この箇所に出てくるマグダラのマリアのような女性の証言は、例えば裁判では使い物になりませんでした。実は女性の証言を使うことは教会にとって逆効果でした。恥の論証とも言います。女性の証なんか信じるわけない、復活についての。でも神は、聖書は、教会はあえて空の墓の第一発見者は、復活の第一証人は女性であると断言し主張しました。学者はこう言うのです。空の墓は人間が作った、ただ人間的な伝説なら、女性ではなく男性をはじめの証人としたでしょう。物語の大事な役目は男性であったでしょう。でも聖書で女性が主役です。フォーカスはここでは女性です。この女性は復活されたイエスの姿を見た本当の証人だったからです。この女性は復活されたイエスの姿を見た本当の証人だったからです。主イエスは歴史上事実復活されたのです。で、神にある安らぎは本当にあるのです。皆さんはジャシュアのことを覚えていると思いますが、彼は高校生の頃からまた大学に入って神様を聖書を疑うようになりました。でも復活について学び、まあこの本もそうです。パパに、おすすめするアンガードという本、ウィリアム・レイン・クレッグという先生の本、このような本を読んだりネットを見たりして復活を学んで、あ、復活は本当にあった、歴史上事実あった、この間私にそれを知って、そういう結論に至って平安があるというふうに彼は言いました。神にある安らぎは本当にあるのです。御笠宮 高人殿下がこう書きました。アウトラインにあるでしょうか。私は戦時中に敵を知ろうとキリスト教を調べ、聖書にぶつかった。初めは文明を誇る白人がなぜこんなものを信じるのかと笑ったが、聖書が歴史的事実と知ったとき、聖書から離れなくなった。聖書が記している神にある安らぎは都合いい話ではなく、神が本当にいるのです。そして死に打ち勝った御方イエスに本当に救いと安らぎがあるのです。アウトラインの1、聖書は客観的に事実である。アウトラインの2は10節から18節、聖書は体験的満足を与えるから、体験的満足を与えるから本当に神に安らげるのです。主イエスはマグダラのマリアにこう言いました。一節後半、私の父、またあなた方の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神、またあなた方の神。私たちが天の神を父とする福音の良き訪れを体験し始め、続けて体験すればするほど心を潤すこの上もない満足が与えられるのです。天の父を、天の神を父とする福音の良き訪れを体験し始め、続けて体験すればするほど心を潤すこの上もない満足が与えられるのです。客観的に確証もありますが、福音を実感するとさらに真実性、事実性がわかるのです。あなたも本当に父なる神に安らげるのです。私たちは神の人格的な、家族的な愛を体験できるのです。神にあふれる人格的な神は、愛にあふれる人格的な神は満ち足りています。16節見てください。16節、マリアと、マリアは名前で優しく主イエスに呼ばれるのです。柔和な愛です。崇高の神であるイエス・キリストが以前悪霊に取り憑かれた女性の名前を覚え、親切に語りかけたのです。マリア、なんという愛でしょうか。人となられた生ける神の愛は人格的な愛です。私とあなたの名前も呼んでいるのです。ダビデ、ナホ、マコト、アイコ、アウグシテノスはこう言いました。私たち一人一人を、一人しかいないかのように、私たち一人一人を愛しておられる。マリア、イエスは不思議なことをマリアに言うのです。17節、私にすがってはいけません、あなたは私を掴んで絶対離さないつもりだ、でもマリア、あなたは私を手放すなら私をもう失わないことになる、私が父のもとに上がると聖霊様が代わりに下る、聖霊が来るとあなたは私の臨座をより実感し、考えられないような親しい交わりを持てる、私と。アウグスティヌスはこう書きました。ああ主よ、私たちの目の前で天に昇った、上がった、そして悲しんで去っていった私たちは、あなたを私たちの心の中に発見した。あなたを私たちの心の中に発見した。復活の素晴らしい一つの賜物は、 聖霊様を通しての主イエスとの人格的な親しさです。人格的な体験です。親しさです。17節後半、私の父またあなた方の父、私の神またあなた方の神、代名詞に注意してほしいです。私、あなた方、私、あなた方。主イエスは私の父や私の神で文を終わらせることができたのです。でも、あえて私の父、またあなた方の父、またあなた方の父、私の神、またあなた方の神、またあなた方の神、と声かけたのです。もちろん違いがありながらも、主イエスの父であるように、天の神はあなたと私の父です。人格的な愛です。家族愛です。私は人間関係が下手です。多動症でもある私は しゃべりしすぎるし、癖があるし、うざく思われるのです。でも、崇高な神は、こんな癒しい私を親しく愛してくださるのです。我が子よ、と言って抱きしめられ、喜ばれ、こんな僕でも喜ばれ、満たされるのです。満たされるのです。17節後半、私の父またあなた方の父、人格的な、でもまた家族的な愛でもあるのです。私自身は父としての弱さ、罪深さ、足りなさを深く感じます。一人一人の子供、ジャシュア、シェンホサナ、の違った人格を認めないで一律にしつけてしまったこと、聖書の学びを教会のために用意しながらも子供や妻のために努力して用意しなかったこと、よく話を聞かずに理解せずに子供を叱ったことが、生ける神は全く違うのです。私たちは救われ、罪許され、義と認められ、天に行けることを喜びます。ああ、素晴らしい喜びです。でも、もっとあるのです。もっとあるのです。恵みによって私たち一人一人は神様の子供なのです。贖いのゆえに、イエス様のゆえに、血潮のゆえに、神の子供なのです。これを深く思い巡らし、味わうと。深く思い巡らし、味わうと、心に深い深い満足が与えられます。私たちは、イエス様の十字架の贖いによって生きる神の子供です。相続人でもある。ガラテヤ書に書いてあります。相続人。イエス様と共に、スティーブン・チルダーズ先生はこう書きました。これもアウトラインにあると思います。あなたは養子とされています。あなたが過去の人間関係の愛の欠如からいかに深く傷ついていたとしても、あなたは今深く愛されています。あなたは神の子供として引き取られ、それまでは父の独り子である御子イエスだけに保証されていたすべての権利と特権を与えられているのです。第一ヨハネ3章1節から2節。もう自分のことを霊的孤児のように感じなくても良いのです。神様はあなたを単なる罪を赦免された犯罪者ではなく、罪されたことはとても素晴らしいことですが、実の娘や息子としてご覧になっているのです。あなたはすでに御父の御臨在への入り口、あなたのすべての必要を満たしてくださるという約束、そしてあなたの益となる神の訓練を受ける特権を 与えられているのです。天の神はイエス様の贖いによって私とあなたのパパなのです。聖書の歴史的事実を見て聖書を確信できるだけではないのです。天の父の個人的な家族的愛に深く満足するので、聖書の真実性が分かり本当に神に聞こえると確信できるのです。17節後半続けます。くどいようですが、私の父、またあなた方の父、あなたの父、神の子供と呼ばれる以上の名誉とリスペクトはないのです。例えば大手の会社の社長と会うにはアポを取らなければ面会できません。忙しいし何人も雇っています。細かい業務はしません。細かいことは聞かれたら邪魔扱いされます。そのようなことは部下に任せるのです。いろんなより大事な事柄を考えているからです。でもある日ドアにトントンという音が聞こえます。それは前も聞いた音なので自分の可愛い娘だとすぐわかるのです。社長が、いや父親がドアに行って開けるのです。マリちゃん、すべての仕事が止まるのです。少しお話しして遊ぶのです。なぜでしょうか。自分の愛しい娘だからです。天の神はあなたのお父様です。あなたと私の祈りを聞いてくださるのです。人間のお父さんのように忙しすぎないのです。あなたに関するどんなに小さなことでも宇宙をその勢いに任せてあなたに注目し深い深い関心持って聞いてくださるのです。天の神様が深く愛され深い満足を実感するのです。食わず嫌いであってはならないのです。聖書を調べもしないで味もしないで嫌いだと決めつけることは大間違いです。体験してみないとわからないものがあるのです。かじってどうでしょうか。かじって味わってみてください。福音は美味しいですよ。真実で事実です。私自身は聖書を疑う理屈っぽいところがあるのです。聖書を歴史的観点から理論的に見たこともあります。事実です、真実です。でもまたそれ以上に、それとともに自分のうちに福音に対する深い深い満足があるのです。私は称賛や愛に飢えるタイプです。で、生ける神が人格的な十字架の愛で潤してくださるのです。ですから聖書は神の事実、その真実さを確信できるのです。素晴らしいですよ。あなたはどうですか。味わってみませんか。クリスチャンよ、さらにさらに味わって喜んで生活しませんか。キリスト者は絶対イワシの頭も新人からの都合いい話では困るのです。人は本当の罪の重荷があり放浪していて助けが必要なのです。でも聖書や福音やキリストには、聖書が 聖書が歴史的な確かな裏付けがあるし、確かに満足できるのです。ぜひ自分で調べて個人的に味わってください。いただいてください。受け入れてください。人間は神と共に歩んでいたのに、神に背を向き、放浪し始めました。でも生ける神は私たちを求めたのです。人となり、十字架上で私たちの罪を背負い、代わりとなって裁かれました。深く愛されているのです。また、今日の歌詞の通り、三日目に復活されました。事実です。真実です。安心して、誠の生ける父なる神に聞こえるのです。この方に、この福音に安らぐのです。お祈りしましょう。天の父様、このひとときを感謝します。遠い松本安住野です。香川からは。しかし同じ聖霊様が、ここに働き、私のうちに、私たちのうちに働き、聖霊様が松本豊かに後教会で、また安住のファミリーチャペルで働いています。どうか、あなた様の尊い聖霊様が、新たに私たちに、あなた様の存在、自分の罪、その事実、その誠、本当に罪人であることを覚えさせ、しかしまた十字架と復活の事実、その真実を教えてください。このような罪人のために代わりとなって死なれたイエス様、私が死ぬべき死を死んでくださったイエス様、復活されたイエス様をどうか聖霊様によって体験できますように、新たに体験できますように、頭だけではなく心で、心だけではなく頭で、全身全霊で新たに信じますように、信じ受け入れますように、クリスチャンとして新たに味わい、喜びとしますように、キリストの愛から私たちを話すことは一つもないです。ありえないです。イエス様が誠に復活されたことを感謝します。今、共に、安住野で、豊かな命教会で、ここで、共にいてくださる、その真実感謝します。私たちがそれを認識しますように、都合いい話ではなく、誠です。事実です。fact です。主イエス・キリストの御名によって、天の父様、これらのすべて、素晴らしさを、感謝します。栄光が主にのみ、主にのみありますよ。恵みと誠が主にのみありますから。どうか私たちのうちにその栄光が深く入りますよ。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。